猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第276回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はちょっといつもと違うパターンで昼間の収録になっているわけですが、
はい、
ちょっとね、とある事情で年休を取ったので昼間時間空いたので収録しましょうということで、うんうん、はい、お時間いただきましてありがとうございました。
はい。
はい。ということで、横浜はちょっと、朝晩寒いんですけどね、昼間は20度ちょっと過ぎぐらいかな。日が当たってるところはポカポカして暖かいんですが、
うんうんうん。
北九州はいかがですか？
今日はね、まだね、外に出てないんで。けど、暖かい。朝晩はやっぱ冷えるけど、うん、そっちより気持ちもちょっと暖かいぐらいじゃないですかね。あ、なるほど。気温見た感じだと。
あ、そうですか。まあ、はい、まあそうは言ってもやっぱりね、冬に向かって朝晩寒いんで、もう、
うん、
ね、薄掛けは出したんですけどね、
うん、
今までタオルケットだけだったんですけど、さすがに寒くて、
出しました。
お布団は出しましたけどね。
あ、うん、やっぱちょっとひんやりしますもんね。
うん、そうだね、
うん、
はい。まあ北海道に比べればね、全然違うんだけど。
そうですね、うん、北海道に比べたら暖かい。
暖かいよね、うん、はい。ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ポッドレのキャスト話してもいいですか？ iTunes や WordPress などの配信サイトで配信中。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は急に寒くなってきたので、はい、まあ季節柄というか鍋の話をしてみたいかなと思いましたよ。
はい、
多分過去に何回か鍋の話ってしてたような気がしないではないんだけど、ちょっと調べ、うんうん、ね、過去のバックナンバー調べる時間がなくて何回にやったっていうのまではまだ調べきれてないんですが、うん、実は。
はい、
いやでもまあやっぱりね、寒くなると鍋が美味しい季節ですよね。
いや、いいですね。
ちなみに最近もう鍋とかやられました？
いや、最近はまだしてないですね。
してないですか。
うん、
うん、
ちょっとなんか、
はいはい、
しゃぶしゃぶじゃないけど、まあ、しゃぶしゃぶもどきみたいな、しゃぶしゃぶサラダみたいなのはしたけど、うん、なんか本格的な鍋っていうのはまだしてない感じですか？はい、
ああ、そうですか。
うん、もうしました？
ね、うちはね、キムチ鍋をしたかな。
はい、うん、おー、早いですね。
うん、1週間2週間ぐらい前だったか。
うんうんうん、
なんとなく鍋食べたいねって言って、じゃあキムチ鍋、うん、キムチ鍋しようかって言って、うん、スーパーで、うん、あのキムチの鍋の素、
うん、
なんかスープ、キムチ味のスープあるじゃないですか。
ありますね。
はい、あとそれと豚肉とか、まあ、ネギとか白菜とか、
あ、いいな、
うん、春菊とかキノコ、うん、キノコ、まあ椎茸とかね、
うん、
まあまあそんなのを買ってですよ、
うんうんうん、
したわけですけれど、
あ、いいな、
はい、
キムチ鍋が、まあ、家庭でやる鍋としては多い感じですか？
割合的にはそうですね。最近、まあ、娘が、 キムチ鍋だったら割と好んで食べる感じなので、
おお、
うん、割とキムチ鍋の比率がうちの場合は多いですね。まあそれ以外にも、ね、普通の、
うん、
水炊き的なのもやったりとか、あとしゃぶしゃぶももちろんやったりとか、
うんうん、
あとは何だろうな、ちゃんこ鍋みたいな感じのをやったりとかはしますけど、
うん
うん、あと豆乳鍋ですね、
豆腐、
豆乳鍋、豆乳、
あ、豆乳、うん、
豆乳鍋
ヘルシーですね、
うんうん、ちょっとなんかやっぱ濃厚な味の鍋が、味が好きなのかな娘は、
うんうんうん
うん、割と娘が食べないと結局やっても、ね、うん、減らないから、夫婦ね、嫁ちゃんと二人だとなかなか、
うんうんうん、
なので、
やっぱ一番食べる量が多い人に合わせますよね。合わせる。
どうしてもそっちの方に、うん、合わせちゃうんだけどね。
うんうん。
あと鍋じゃないんだけど、ちらっと今日もあのテーマのあれで書いたんですが、
はい。
私は個人的にはすき焼きが好きで、鍋、正確にはすき焼きで、あの鍋じゃないんだけど、
うんうんうん、
すき焼きが好きで、冬場だとやっぱりすき焼きしてくれしてくれって嫁ちゃんには言いますけどね。
ああ、そうなんですね。うん、すき焼き結構食べてないかもしれないですね。
ああ、そうですか。私は子供の頃からあれですね。冬場、まあ主に冬場ですけど、
うん、
普通の水炊きとかそういう鍋よりはもうすき焼きの方が好きでしたね。
ああ、いいですね。うん、まあ美味しいですよね、卵つけてね。
そうそう、生卵を溶いてね。
ちなみに具の中で、
はい、はい、うん、具？
具の中では何が一番好きですか、すき焼きだと。
ああ、すき焼きだと何でも好きですよ、そういう意味では。だけど、まあ、うん、肉は豚肉ですね。
あ、
うちの場合は、
ね、
うんうんうん、牛ではなくて豚肉ですね基本。
あ、私も豚の方が好きだな、うん、
まあ鍋はキムチ鍋でもそうなんですけど、基本うちは牛より ほぼほぼ8割9割肉といえば豚肉か、うん、あとたまに鶏肉とか、
うんうんうんうん、
だ牛肉はまあ本当にねほとんどない、鍋としてはほとんどないですね。
あ、
すき焼きでも
やっぱりそれ家庭環境ですかね。なんか家で実家で食べてたのが多いのがね、いい、そうなっちゃいますよね。
島根の実家でもやっぱりほとんどが豚肉でしたね。
うんうん、うちも豚肉の鍋が多かったんで、やっぱ鍋って言ったら豚肉っていうイメージが、
そういうイメージになっちゃいますよね。
うん、
あとは、うん、あと具といえば長ネギとかね。
ああああ、
うん、それからな、まあ鍋もすき焼きも共通なんだけど、
うん、
鍋だと春菊かな。
いやー、そうですよね、もうそう、うんうん、鍋って言ったら一番のメインは春菊ですよね。
うん、あれ不思議ですよね、なぜか春菊が美味しい。
美味しいですよね特にすき焼きの春菊が一番美味しいですよね、
うん、ああ、すき焼きはね、でも不思議とうちは春菊あまり入れなかったですね。
あらー、
うん、
一番美味しいのに。
え、そうなの？あ、入れたか。入れてるな。入れてる入れてる。あ、入れてるわ。うん、すき焼き。
最後の方に。
うん。
パサッと。
うんうんうん。入れてる入れてる。
うちはもうなんかすき焼きと言ったらほとんどなんか肉鍋っていうより春菊鍋に、ね、
は
い
は
い。
春菊鍋。あ、ヘルシーです。
春菊をもうなんか山のように買ってきて、うん、入れて食べますかね。
ちなみに。そういう意味ではちょっと鍋から外れますけど、すき焼きは割り下派ですか、それとも直調味料入れ派ですか。
あ、直調、
直に、直にもう入れちゃう、醤油とか。
あ、うん、あ、うん、割り下タイプです。
あ、割り下派ですか。割り下を、はい、割り下を作って入れて、でそれであとは調味料入れるみたいな、醤油とか砂糖とか。
あ、うん、
うん、
割り下ってもうなんか全部できてるやつですよね。
うん、全部できて、要は全部もうタレみたいな、スープ、ね、スープみたいなのができてるみたいなのをができてるやつを入れるっていうやつですよね。
ですよね、うん、それですね、
そっちのタイプですか。ああ、そうですか、うん、うちはね、実家もそうだし、まあその流れで 今も嫁ちゃんもそうなんですけど、割り下作んないですね。
あ、
ちょっと肉を軽く焼いて、要は殻の、まあ、すき焼き鍋っていうか、ちょっとね、うん、あの浅い金アルミの鍋に、
うん、
ちょっと油引いて、まずサラダオイル引いて、
うん、
で焼き、あ、肉を軽く焼いて、
はいはいはい、
でそこにもうすぐ醤油と砂糖と、砂糖というか、まあザラメですね、
うん、
ザラメと醤油と日本酒、料理酒を入れて、
もう
鍋の中で割り下的に、もう調味料直入れですよ。だから調味料を直接入れて、あの鍋の中で、まあ割り下もどきになるみたいな感じですね。だからあらかじめその割り下を作っといて、ダーッと入れるっていう感じではないですね。まあ二通りのパターンがあって、割と関東がその割り下、関東から来たっていうか、まあ東の方が割り下派が多いって聞くんですけどね。
ああ、そうなんですね、
うん、
なんかちょっとちょっとっていうか、なんか ちゃんとしたお店で食べる時は、うんうんうん、そういう食べ方をして、
うん、
あ、高級なとこってこういう食べ方するんだみたいな、
いや、
なんかそういうの体験したことあるけど、うんうんうん、うちでは一回もそれやったことなかったんで、
そうなんだ、
すごい新鮮でしたね。
高級な店でそういう作り、いや高級店そもそも行ったことないですから私
ええ、高級って言っても、あのかなりそんな大したお店じゃないですけど、うん、
うん、
なんか館内、あのと横浜に住んでた時に、はい、なんかアライアっていうすごい有名な牛、はい、あ、でも、うん、一応あれすき焼きじゃなくて牛鍋屋、
牛鍋屋さん、はいはい、
なんですけど、はい、そこ、まあすき焼き、私で言うすき焼き屋さんなんですけど、はい、そこはなんかそういうシャレオツな作りをしてて、
はいはい、
わー、もう高いとここんなことするんだと思って、
はいはい、
そう、めっちゃなんか驚きましたけどね、
はいはい、
まあ、でもそういう作り方する地域もあるんですよね、はい、てかそれが本当なんですよね、きっと。
そうなんですかね、なんか、
うん、
全然そういうなんか本格本当なのかどうなのかすらわからなくて、
なんか映画とかでもたまになんか、はい、見たりするときに昔のなんか人方が、
はい、
いや家族で集まって、
はいはいはい、
じゃあすき焼きしようみたいなときはなんかお父さんがそれ焼いてみたいなの見たりとかして、あ、うん、昔ながらの作り方はそうなのかなと思ってました、
はい、なるほど、うん、ちなみに今なんかウィキペディアとかでとかググってみると、すき焼きの割り下は前日作るのが基本って書いてありますね。
嘘でしょしたことないよそんなの。
一晩寝かす方が美味しくなるとかって書いてあります。
あ、まあまあ確かに、うん、寝かした方が美味しいけど、
前日の作り置きが鉄則とか書いてありますね、割り下
鉄則、
本当っすか。いや、そんなことしたことないので、うん、
全くないですけど、もう本当の食べ方を知らないっていう。
そうですね、もう本当その場で作るので、うん、毎回アドリブで、
うんうんうん、
割り下はだから作らないですよね、
うん、そんなちゃんとしてる人いるのかなまあまあちゃんとしてる人はちゃんとしていらっしゃるんでしょうけどね。
まあちょっとその割り下派なのか、
うんうんうん、
そう、直に調味料入れる派なのかっていうのが割と二通りあるっていうの、なんかで、なんか、なんだったかな、あ、居酒屋ぼったくりっていう小説が、小説、まあ、あのテレビにドラマにもなったんですけど、で今、うん、第2シーズンが先週ぐらいから始まったのかな、
へえ、
うん、
うん、
あのドラマになった原作本があって、
はい、
でそれをもう今10巻目がつい最近出たんですけど、
うん、
でそれずっと好きで読んでたんですね、
うん、
でその10巻のそのすき焼きのところに割り下派か直に調味料入れる派かみたいな話が出てたんで、
うんうん
うん、そういえばっていうんでちょっとネタにしてみようと思ったのがまあきっかけなんですけどね、
うん、
いやそうか、じゃあ猫好きさんは割り下派だったんだ、割り下を作ってから
そうですね
っていうことなんですね、なるほど、
うん、
じゃあぜひ前日の作り置きでお願いします次回は
やらないな やなんか、うん、なんだろう、結構なんかその時の気分でご飯決めたりするんで、
う
ん、
はいはい、そうだよね、そうだよね、う
ん、なんか前の日からもう明日は絶対にこれにするから、うん、もう前から用意しなきゃみたいなの
が、そうだよね、
そうなかなかないので、うん、ね、ちょっと作るっていうのを、はいはい、なんか発想がなかったですね、うん、でもよく考えたらやっぱ前からね、前の日からちゃんと寝かせてやった方が美味しいんだろうなと思うけど、
味は、ね、味は美味しくなるかもしれないよね、
うん、
猫のしっぽ、
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。10月23日マレムさんから小江戸カラーを宅飲み、インディアペールラガーとあり、ラガーだけど喉越しじゃない味わい、エチゴビールのレッドエールと同系統の味、ビール好きでもこれは嫌いという人もいるのが好きな部類というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。これはあれですね、あの小江戸カラー、小江戸ビールって川越の確かビールですよね。はい、でインディアペールラガーっていうのも珍しいですね。普通はインディアペールエールですよね、 IPA、 はい、IPR ですね。これはラガーだけど喉越しじゃないと。なるほど、ちょっと今度飲んでみたいな、これ。私多分好きな部類の方だと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして10月25日丸 M さんから、気づいた時にはすでに飲み干してました。たまには樽生も良いです。癖のないところが味なのを実感ということで、パレラジビール部のハッシュタグとともに送っていただきましたが、はい、ツイッターの方に写真いただいてますけれど、熟成ピルスナーということで、アサヒビールですね、これね。はい。もうすでに空のグラスが隣に置いてありますけど、これ宅飲みされたんですかね。これ缶なのかな？なんだろう。はい。ありがとうございます。これも珍しいですね。私もまだ飲んだことないですけど。私なんかね、アサヒはスーパードライと相性が悪いというかですね。偏見を持ってまして、アサヒほとんど飲まないですね。いかんですね。うん、たまにはこういうのも探してみ、飲んでみるのもいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そして、ケンチさん、昨晩の一杯は、一番搾りと冷やおろしで、ということで、ああ、いいですね。取れたてホップ、一番搾り、2018年。と、富士錦の冷やおろしと。この時期、冷やおろし美味しいですよね。はい、ありがとうございます。日本酒とビール、いい組み合わせですね。はい、ありがとうございます。そして、これ、ミッチーワンライフポッドキャストさんですね。ミッチーアットマークワンライフポッドキャストさんということで、ワンライフポッドキャストのミッチーさんからいただきました。ビールは苦手なので、てんてんてんと。マリブを飲まれたということで、いや、いいじゃないですか。炭酸が苦手な方とか、いらっしゃいますけど、パイナップルのこれはマリブというものですね。これは、ラムをパイナップルで割ったっていうあれなんですかね。ココナッツリキュール、カリビアンラムウィズココナッツリキュールっていうふうに書いてありますね。マリブ、これ初めて見ましたけど、はい、こういうの売ってるんですね。はい、ありがとうございます。これこれでなんか美味しそうですね。はい。ね、別にビールに限った話ではないので、何でもお飲みになったのを教えていただければすごく喜びます。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずは Gmail の方ですね。公式アカウントの Gmail の方に、メールをいただいてます。10月17日、これは、ピスケさんからですね。はい。ガンさん、猫好きさん、お久しぶりで、ピスケです。MVMO の話が出てますね。私は3年前からガラケーと iPhone の2台持ちで、出費を毎月3000円ぐらいに抑えてます。ガラケーは au です。ガラケー本体は密林で一つ前の機種の白ロムを安く手に入れて、ショップに持ち込み、機種変で使えるようにしています。料金プラン一番安いプランです。キーはガラケーでは極力ネットに繋がないこと。次に iPhone は SIM フリーをアップルから購入、SIM MVMO から購入、SMS 付き通話のできないデータ通信のプランで、ネットゲームとかしないので160メガパー日の料金プランで十分です。iPhone 購入時は一時的にお金かかりますが、以降は機種代は発生しません。ネットとメールは iPhone、通話はガラケーと分けています。このやり方はおすすめです。ご参考までに、それでは、といただきました。はい、ありがとうございます。ご無沙汰してました、ピスケさん。これね、すごい裏技というか、いい案ですね。ただちょっとガラケーを、復活させるのか、もう使い物にならないんだろうな、きっと。私の持ってるのは。はい。これはもう、ちょっとすごい技で、確かに安く使えるけど、すごい裏技ですね。素晴らしいですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、もう一つ。10月23日にフリーダムチンパンジーの佐藤さんからいただいてます。ふつおたです。というタイトルですね。ガンダルさん、鈴木さん、こんばんは。フリーダムチンパンジーの佐藤です。枕の話、拝聴しました。マイ枕を詰めた大きなキャリーケースを運ぶね、鈴木さんを想像すると可愛いです。僕は横向きで寝るので、テンピュールの低反発枕の下に左右が盛り上がるようにバスタオルを敷いています。表面にも枕カバーの代わりにバスタオルをかけているので、僕はタオルの感触が好きなことに気づきた。旅館やホテルで枕が違ってもタオルさえあれば眠れるので重宝しています。人生の4分の1で寝ているので完璧な枕が見つけることは重要ですね、といただきました。はい、ありがとうございました。素晴らしいですね、この案も。タオルの感覚っていいですよね。私もタオル地の枕カバーをして寝てますけどね。はい。気持ちいいですよね、タオルは。タオルを敷いて枕に敷いて寝る。なんかいいパターン。これはいい案ですね。はい。で、前枕詰めたキャリーケースの猫好きさんは可愛いです。まあ、そうですよね。なんか前枕が詰まってるキャリーケースってすごい可愛いです。はい。はい。ということで、ありがとうございました。ということで、メールを今週は2つ、Gmail のキャッツテルポッドキャスト @gmail.com の方と、あれかな、の佐藤、私宛ての方に来てました。はい。個人メールアカウントの方に来てました。まあ、それもちょっと、猫のしっぱてということで読ませていただきます。はい、ありがとうございます。はい、そしてここからはいつものように、Twitter のアカウント、またはハッシュタグ、猫のしっぽにいただいたレジからご紹介していきたいと思います。10月22日、ピンチャさん、275回配置ました。自分は枕は3個出ます。憧れは海外映画のどでかい羽枕が欲しい。はい、ありがとうございます。これは、ホテルでたまに大きな、そういう、まあ、ちょっと羽枕というよりはスポンジ枕たくさん置いてあったりする時ありますけど、まあ、確かに、ね、海外映画なんか憧れますよ、ね、でっかい枕。なんかでもね、寝づらそうですけどね、慣れないと。はい、ありがとうございます。はい、ケンチさん、275回、枕の話の後半、拝聴。私も以前は蕎麦柄、今は低反発、夏はクール枕カバーで暑さ対策です。安心してください。私はガンさんのソフトな語りのファン。いじけないでくださいわ、といただきます。はい、ありがとうございます。いやいや、もうこういう風にね、励ましていただけると、もうめちゃくちゃ嬉しくて頑張ろうかなと思います。ありがとうございます。昨日、ちょっとね、猫好きさんの一人語りがみんな褒めてるんで、ちょっといじけちゃいましたけども、これで頑張って、また私も後半は、後編の方を一人ができるかというふうに思っています。ありがとうございます。はい。そして10月23日、イクラムさんから枕の話。うちの嫁も昔オーダーメイドの枕を使ってました。心地よく眠れるなら少々高くてもありですね。猫好きさんの北海道爆食いの旅が笑いました。といた。はい。ありがとうございます。はい。いやー、オーダーメイド枕。すごいなー。やっぱりでもね、枕はこれで睡眠の質が変わってくるので、ちょっと高くても、やっぱり投資するべきなんでしょうかね。先週配信の中でも話をしましたけれども、やっぱりいい枕になかなか出会えないというところが私のやっぱり悩みです。なんか枕の話、皆さんすごく食いついていただいて嬉しいですね。ありがとうございます。はい。10月24日、タカさんからいただきました。タカさんは、それは涙で始まったという、ポッドキャストを配信されて、タカさんで、初めてのお便りだと思います。ありがとうございます。枕の話会、拝聴。枕を頭の下ではなく、おでこ付近に乗せて寝ると、子供の頃に飼っていた猫が、私の頭に、猫がアイマスクとなって、まあ、一緒に寝した。現在でもたまに枕を飼います。といただきました。これ、猫好きさんと同じパターンですね。はい、ありがとうございます。いや、猫がアイマスク代わりって結構思い出重かったじゃないですか。はい、ありがとうございます。そして10月28日、大御手ギャーコさん。 これ脳天計算ですね。先週のある日掃除機をかけようとしたらくねくねと曲がってて掃除できない、販売店の長期保証に入ってたような気もするけど見当たらない泣き、ふと前に猫関さんがダイソンの掃除機を修理に出したことを思い出してサポートに電話して新しいものを送ってもらった、バッテリーもダメになっていたのでこちらも聞いててよかったといただきました。はい、ありがとうございます。いやーこれね、猫関さんの話が役立ったという素晴らしいです。はい、ということで週のお便りコーナーだった。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。
はい、はい、
となんとなくちょっと撮ってる時間がいつもの夜という、
はい、
と違うので、
はい、
なんか新鮮というよりはなんか慣れないというか落ち着かないというか
そうです ね、うんうんうん、
感じはしますけれど、ちょっと昼間にね、
はい、
なんかちょっと落ち着かないかどうも、
はい、
今週はたまたまスカイプ撮れるタイミングがあったのも、うん、なんかあの随分取りだめできたような感じ、いい感じで本店が溜まってて、
うんうん、いや、まあ、よかったです、ね、本当
順番にまた配信はしてども、
うん、はい、本当はこうやってねちょっと少し溜めといて、
そうそうそう、
心の余裕があった方がいいですよね。
そうですよね、
うん、私たちも毎週カツカツでやってるから、
うん、今までがもう本当余裕がなくて、でどうしてもどうしようもない時は一人喋りでってお願いして、
うんうんうん、
ね、お互いあんまり得意じゃないからって、うん、まあ猫関さん得意かもしれないけど、
いやいやいやいや、うん、もうカチカチですよ、ね、本当に、ね、どうしようどうしようと思っても、ね、
本当にバタバタでやってきて少し取りだめができると、
うん、
心の余裕ができていいかなという感じですよね。そうですね、
は
い、
これからねまた12月になってガンダルフさんの忘年会がめちゃくちゃ入ってくるだろうから、そうそうそう、うん、
基本的にはあれですよね、収録が飲み会に左右されるっていうのがいい加減なんとかしろよって話なんですけれど、
いやいやいや、
まあ仕事、まあまあ、
仕事してたらしょうがないですよ、
ね、仕事みたいなところもあったりするので、ちょっと
ね、そうそう、何も仕事ですから、
まあ、それは言い訳にしちゃいかんのでしょうけどね
ね、
まあ、まあまあ、そんなこんなで、はいはい、じゃあいつもの行きましょう、
はい、ではでは行きますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポストキャストでお会いしましょう、はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ、
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。